中小企業診断士
ウッチ
ー&
ミッツーの
経営相談室。
今月もやってきました。
この番組は中小企業診断士という資格を持っているウッチーこと
ジェンマ高之と
ミッツーこと
中光和幸が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ということでね、もうだいぶね、コロナもう落ち着いてきたというか、まあ皆さんがだいぶ慣れてきたといいますか、
生活の中でしっかりこう入ってきたという、まあ、ある意味ウィズコロナ時代にも完全に入ってる感じ
ですよね。そうですよね。もうなんかそれが当たり前になってきてて、じゃあどうしていくかっていうところをこうね今考えながらやってる最中っていう感じがものすごくするんですけど、でもね最近やっぱりですね、周りを見てるとちょっとやっぱチェーン店とかの縮小みたいな感じで、お店がこの間まであったのにないみたいなところが、
閉店しちゃってるとか、
そうなんです、まあまあ、あったりとかね、
しょうがないとかあるかもしれないですね。
まあ、あと菅さん新しいね、
総理大臣とかね、もうね皆さんちょっと忘れてるかもしれない先月ですよ、先月の放送の後にね変わられましたからね、まあ、で大臣もね変わって、まあね、あのいろいろな方針も出てきて、で、ね、今大きなものとしてはこのねハンコ、ハンコをなくすというね、あの河野太郎さんがね、中心になっていってらっしゃるじゃないですか。まああのハンコの文化自体はね、いいと思うんですけど、やっぱりハンコでこのねスピードが遅くなっちゃって大変だっていうのは今回のそうでみんなね、実感したんじゃないかなと思います。まあ行政もそうだし、会社の中でもね、ね、それをなくすっていう、まあ、簡素化するっていうのは、まあ、本当にいい方向なんじゃないかなと、ね、
そうですね、まあ確かにいろいろね変化をねしていかなきゃいけないタイミングですもんね。まあまあ本当いろんなもう重なってますけど、まあ今はねいろいろこうトライして頑張んなきゃいけない時期だとはね、思いますよね。やっぱコロナの話いっぱいいろいろありますけど、それこそ本当経済をどんどん回していこうって雰囲気もね、
そうですよね、
変わってきてますからね、
そう
今思いっきりトライしなきゃいけないことがありますよね。
そうなんですよ、ということでこう、今日はですね、前半では小規模事業小規模事業持続化補助金、
言えた、
はい、
言え
たそして後半ではですね GoTo トラベル、そして GoTo イート、ね、10月から東京ともね GoTo トラベル使えるようになってきましたよ ね、
う
ん、なのでその話をお聞きしつつ、しかもそれがこうあの使う側じゃなくて事業者目線でどんな風に、あの活用していた方がいいよっていう話を、まあ、専門家のお二人からお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、では初めに景気づけに1曲いきましょう。まあね、今大変な時で大変な時ですけれど信じて進めばいつだって未来は味方だ。日向坂46、あざとかわいい。
はい、それでは前半では小規模事業持続化補助金について内山先生教えてください。
はい、じゃあ、日向坂について30分語
る。違うよ
補助金、ね、はい、
さっき曲の間言ったボケってこれです。
あ、そうですね、もうすっかりあの大日向坂のファンのことですね。はい、じゃあ本題いきましょう。
はい、
小規模事業者持続化補助金ね、ちょっと長ったらしい名前なんですけれど、これざっくり何かっていうと、5人以下の小さな企業が、このコロナの苦しさを乗り越えるために行う新たな取り組み、新たな事業に対して国が、国や自治体が補助してくれるっていう、まあ、そういう制度なんですね。
はい、
で、締め切りが12月の頭なので、まあ、まだ今月と、10月と11月中に、その申請書類を準備すればまあいいですよと、まあ、そんなようなものです。
はい、
で、これ何かっていうと、でどれぐらいお金が出てくるかっていうと、まあ、いくつか条件はあるんですね。この新しい事業、まあ、非対面型の事業をやるとか、あとはテレワークを取り入れるとか、そういういくつかの条件はあるんですけれど、その条件を満たすと最大なんと100万まで補助金。
素
晴らしい。実際全部で使う事業の、4分の3まで、で、最大100万まで、補助を国や自治体が補助してくれますよと、まあ、そういう制度なんですね。
はい、
なるほどですね。でもこれあれですよね、あの当然ですけど何か入って手を挙げればもらえるわけでも、まあ、もちろんないわけですもんね。
そうですね、ちゃんとね、選ばれる、まあそれはねただで100万円もらおうっていうのは、それはまあ虫が良すぎるじゃないですか、
ね、そうですよね
なので、まあ、そういうものじゃなくてこれちゃんと選ばれるためには、うん、審査もあるんですね。オーディションがあるわけです、
うん、オーディションがあるんですか。
はい、あるんです、あるんです。
そいつは大変だぞ、
大変だぞ。
まず初めは写真審査。
あ、全然いいです。まあ、
で、これ何かっていうと、はい、書類を書くんですね、うん、
書類ですか、
うん、で、あの書類、まあ、いくつかあの、必要な書類があるんですけど、はい、まあ、簡単に言うとこの自分がその会社がどういうビジネスをしようとしてるか、
うん、
これを、分かりやすく、うん、その書類に書く必要があります、
ね、なるほど、
うんうんうん、
で、その要はね、あの選んでくれる審査員の人たちっていうのは別にそのあなたの会社のことを知ってるわけじゃないですよね、
う
ん、
あ、まあ、そり
ゃ
そうですね、う
ん、だから、僕の会社はこういう会社なんです、でこういうビジネスをしてるんですよ、でこんな風に大変なんです今、うんうん、コロナの影響でこんな大変なんです、うん、だけどこれを乗り越えるためにこういうことをやるんです、
うん、
そうしたら僕の会社これぐらい売上はこれぐらい伸びるんです、うん、利益はこれぐらい増えるんです、うんうんうん、ただそのためにはこのものを買わなきゃいけない、
なるほど、
だからそのお金をちょっと補助してくれませんか、まあ、みんなね、そんな簡単に言うとそういうストーリーで書くんですね、うんうん、
ストーリーですね、
うん、
でその審査員さんが、
はい、
まあ、このみんなやっぱね、お金いただきたい、お金を使って自分のビジネスを大きくしたいですから、うん、まあ、いっぱい読むわけですよ、
うん、
いろんなとこから出てくる、
うんうんうん、
でその選んだ中で、
うん、
あ、この会社はきっとそのね、あの文章を読んでこの会社はきっとうまく事業いきそうだな、
うん、
お金が増えそうだな、はい、売り上げ増えそうだな、利益増えそうだなとすると、あ、中道先生、
はい、
会社で利益が増えたら何が増えますか。
会社で利益が増えたら
最終的には
社内に残るお金が増える、その前税金が増える。
そうですね、税金です、ありがとうございます、はい、無茶ぶりにこんな
びっくりした。
そう、会社がね、利益が増えるってことは結局法人税、うん、納めるお金が増えるわけですね、うん、だからこの国としては会社にこうお金をあげる、うん、あげるっていうか、これは、まあ、うん、あの選んで、
はい、
お金を預けると、
うんうん、
でそしたら会社はその預かったお金で自分の事業を大きくして、
うん、
税金を、利益を伸ばして、
うん、
税金を多く納めるようにする、
うん、
それで国は、元が取れるというわけですね、うん、なので、うん、国からしたらこれは投資なんですね、
なるほど、うん、なるほどですね、
どこでもかんでもあげるわけではなくて、うんうん、この会社はきっと良くなりそうだな、うん、お金出すことできっと、まあ、例えば100万出したら、うん、何年かで150万ぐらい返ってきそうだな、うん、そういうところに出してくれる、
うん、そりゃそうですね、
なるほど、じゃあ、うん、国としてもこの、ね、やっぱりこう存続をしていっていけば、
うんうん、
あの今すぐじゃなくても今後、
うんうん、
こう長く継続してくれることによって税金がちゃんと納められてちゃんと潤うよっていうところを長い目で見てくれてるんですね。
そうなんです、
なるほどな、
ね、だって国がくれるお金ってもともとはやっぱり税金じゃないですか、
うん、はい、
僕らがね、あの、まあ、僕はやってその事業、会社の方も納めてる税金なので、うん、まあ、この補助金をいただいた方は、うん、この税金を使って自分の事業を大きくする、うん、だからそこはやっぱ責任を持ってね、
うん、
やってほしいんだよね、だそういう思いを持った人にぜひぜひね、この補助金にはチャレンジしてほしいなと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ちなみにその補助金ってもうこれまで多分何度か締め切りがあって、うんうん、あの採択っていう形で発表されてるのがあると思うんですけど、例えばなんかどういう事業とかどういうビジネスがこう採択されたりとかしてるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、これ実はね、サイトに載ってるんですね、
うんうん、
あの、まあ、全部じゃないけれどこんなことやりますよっていう概要のタイトルとかは載ってます、
はい、
で、まあ、そういうタイトルとかあと実際にあの僕が関わったところからの話でいうと、例えばまあ分かりやすいのは飲食店、
飲食店、
うん、
はい、
あと、まあ、お店を回収して、うん、できるだけこの対面を減らすようにして食事を提供できるようにとか、
うん、
あとは何だろうな、あの、お弁当を売れる、お弁当を渡すための窓口を作ったりとか、
なるほど、
やっぱりそれも非対面にするとかね、
うんうん、
そういうようなことをやったりするとか、あとはね、住宅建設の会社さん、
はいはい、建設業
ですね、建設業ね、
はい、
でどうしても住宅作るときって、
はい、
あの打ち合わせってやっぱりいっぱいしなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
お客さんと設計の人と、うん
はい、
でそれを、まあ、やっぱりそれが密になっちゃうリスクになるっていうことなんで、
うん、
例えばそれをオンラインでね、
あ、
あの、本当はこの紙で設計図を持ってやるのを、うん、その設計図じゃなくって、
うん、
なんでしょうね、あの設計のソフト、
はい、
CAD のソフトみたいなのを使って、うん、なおかつテレビ会議でやるようにするとかね、
うん、そういうのも採択される対象になってるんですね、
うん、そうそうそうそう、
そ
うそうなんで、うん、もう一つはこれはねある製造業さんなんだけれど、
うん、
まあ、今までファックスでこの注文を受けてそのファックスの紙を印刷して、
はい、
パソコンの画面に打って、はい、工場に送って製品を作るなんてことをやってたんですけど、うんうん、
はい、
そこはね、あのファックスを受け取り紙に出すんじゃなくて、データで保存して、うん、クラウドに載っけると、うん、でクラウドに載っけるとこれ会社じゃなくても家からでも見れるじゃない、リモートでできるよね、
うんうんうん、
で、それでプラスそのデータの入力、この受け取った注文の情報をシステムに入力するところも自動でやるとかね、うん、まあ、そういうようなことをリモートかつ自動化みたいな仕組みを作って、作るっていうふうな計画を立てて、うん、この補助金をいただいたなんてとこもあるかな。
じゃあファックスが来てるのにその場にいなくてもいいってことなんですね。
そういうことですよ。
あら、それもすごい。
そうですよ、リモートワークです。
リモートワークですね。
流行りのね、ナウイの、ナウイでしょ、
ナウイ、ナウイ言われちゃったけど、うん、そうですね、うん、すごいすごい。そういうふうな事例がやっぱあるわけですね。
そうそう、うん、まあね、あのそういういろんな事例はあるので、まあ、そういうのを参考にしつつ、うん、ぜひですね、うん、自分の事業でも自分のビジネスでも、はい、この補助金に、うん、チャレンジして、うん、より大きくなんとかね、この苦しいところを乗り越えるような、はい、そういうところね、うん、見せてほしいなって思います。
はい、わかりました、ね、ありがとうございます、うん、もうそういうね、ナウイね、テレワークの話もあったところでナウイ曲一曲いっちゃいましょう。リサのグレンゲです。
はい、それでは後半では、GoTo トラベル、そして GoTo イートについて中道先生にお伺いしていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。どうですかね、皆さん、 GoTo トラベル、 GoTo イート、こう経済を回す一つの仕組みとして、はい、今国がね、うん、こう積極的に使え使えじゃないですけど、こう出してきてますけど、うん、皆さん使ったりしますか？
まだですね、使ってはないんですけど、うん、ただ聞いた話だと GoTo トラベル、うん、ね、もう使わないともったいないよってこう勧めてくれる人がすごく多くて、
う
ん、
そうですね、
それぐらいこう使う側にとっては割引もいいし、うん、楽しめるしっていうのが盛りだくさんだなっていう、うん、
僕もあの妻との旅行で早速使ってましたですね、
うん、いいですね、
その日が楽しみでしょうがないんですけどまあ制度でいうと、まあ旅行代金の 35% がまあ給付されてですね、はい、まあ、その分旅行代金が割引かれると。で、旅行代金の約 15% 相当が宿泊先とか旅行会社経由でクーポン券としてもらえて、
うんうん、
それがその泊まるところのですね、隣接の券も含めて指定されたお店でそれを使うことができるということですね。その宿泊するところだけじゃなくて、その地域の経済の活性化にもまあ一応寄与できると、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい。で、まあ、ちょっと最近はね、その結構使用頻度が上がってきたからか、ちょっと回数だとか金額だとかちょっと一時的に制限するかみたいな報道もありました、うん、まあ、それはちょっと追って確認いただきたいところなんですが、はい、基本的な制度としてはまあそういう形になってきます。ぜひ使ってもらいたいんですが、
はいはい、
まあ、我々としてはですね、地域の経営者さんね、経営されている方にも情報をお届けしたいという意味で言うと、うんうん、実際そのサービスを登録している事業者さんの目線で言った時に、はい、なんか気をつけなきゃいけないポイントあるのかななんていうことをまあ考えるわけなんですけど、うんうんうん、例えば今の話で言うと、その地域のお店で、GoTo トラベル加盟すると、そのクーポン券、ね、持った観光客が、うん、これでこのお土産のこのクッキー買いたいと、
はい、
まあ、来る可能性もちろんありますよね、はい、まあ、それはもちろんそれを狙ってるんでね、 OK なんですけど、うん、例えば今まで来たお客さんね、数は少なかったかもしれないですけど、例えば2000円出してそのお土産を買ってたかもしれませんね、うん、2000円って現金がその場で収入として入ってたんですけど、
そうですね、
クーポン使えば、まあ、クーポンがあるから来てくれるっていう メリットあるものの、現金では入らないですよね、売り上げ
が。そうです、共通券ですもんね、
うん、はいはい、当然その現金で入らないんですけど、その券は、まあ、しかるべき手続きにのっとっていろいろこう帳票みたいなのをまとめて締め切りまでに合わせて束ねて国の指定するとこそこに送って、
はい、
でしばらくしてそれからお金が振り込まれるみたいな、まあ、そういう手続きになるんですね。ということは、今まで売り上げが立った日に現金で入ってた人は、はい、ちょっと現金が入ってくるまで遅れるんですよね。
タイムラグがあるんですね。
タイムラグが生まれるってのはあります。で、まあ、結構キャッシュレス決済とかクレジット決済に慣れてる会社さんであれば、現金では入ってくるのが遅くなるっていうのは比較的慣れてるんですけど、うん、日常的にこう現金決済中心だったところはちょっとお金の回り方がね変わってくる、現金入ってくるのが遅れてくるので、うん、
はい、
まあ、結構売れるかもしれないですけど、現金入ってくるのが遅れる、売れれば仕入れなきゃいけない、支払わなきゃいけない、
うん、
支払いが先に出てしまう可能性もあるということなので、
そっか、
はい、各事業者の方はどういうふうにお金が回るのかっていうのをちょっと気をつけてね、見ておいていただきたいなっていうのは一つ、この地域共通クーポン周りでは事業者さんとしてはちょっと気をつけてほしいなと思うポイントではありますよね。
そうですね、
うん、
何日ぐらいとかそういう目処って、
ですね、電子クーポンとか紙クーポンとかでいろいろ違うみたいなんですけど、うんうん、まあ、最大の場合だと下手したら1ヶ月から1ヶ月半ぐらい 遅れて入ってくるようなことに計算するとなりそうですね。細かいとかちょっとそういうサイトを見ていただきたいんですが、はい、
それぐらいの間の運転資金は持って
ない
とね、
はい、っていうのは必要になってきますね。はい、で一方の GoTo イートの方もですね、はい、これまあいろいろまあ報道とかでも出てますけど、これまあ予約することでね、まああの使っている方はポイントももらえるんですけど、登録しているお店もまあ予約を受けたことによって一人頭いくらっていう手数料をあのそういうグルメサイトで払うので、実際コストとしては出るのはまあ当然なんですけど、今結構ポイントみんな貯めてる段階だと思うんですよ。
そうですね、
だ来月ぐらいになるとそのポイントを使ってお支払いするって場面が多分出始めてくると思うんですよ。ある程度ポイント貯まれば、お店としては1万円の会計に5000円分のポイント使って支払いますとなると、現金としては5000円お店預かりますよね。
そうですね、
預かるんですが、その5000円っていうのはポイントとして支払われてるんで、まずそのグルメサイトで店は請求しなきゃいけないんですよね、割引、はい、5000円分ポイント支払ったんでこのお金ください、またここで現金として入ってくるのに時間かかるわけですよ。
なるほど、
はい、なんつまりこれはお客さんいっぱい来てくれてラッキーなんですけども、じゃあ自分のお店でお金がどういうふうに回り方が変わるのかなっていうのは見ておかないと、わわって客来て忙しいのに現金がなんか手元に意外とないみたいなことにまあなりかねないっていうのは正直ちょっと気をつけた方がいいかなっていうところではありますね。
はい、そういうところ気をつけながら、ぜひでもやっぱりこう国としても皆さんの経済回すためにこう、ね、こう使いやすい制度を作っていってるので、ぜひ活用していただいて、
そうですね、次のぜひリピートでね、この今回の施策が終わった後もお客さん来てくれるような関係性をぜひ作っていってほしいと思いますよね、
はい、そうですね、
カンフル剤みたいなものだも
んね。そうそうそうですね、
だからね、ここでガッて伸びるからそれをどう継続していくかっていうところにぜひね、あの意識を向けてほしいなと思いますね、
はい、そう思いますね、
でもしそのね、その運転資金というところであれば専門家に相談するとか、今いっぱい、ね、あの手続き、ね、すればできるということいっぱいあると思うので、ぜひ皆さん活用されてください。
そうですね、はい、
はい、ということでここで1曲お送りしていきたいと思います。10月といえばハロウィンですね。ハロウィンでパワー。はい、ということで今日はですね、結構真面目にね、
そう
すごく真面目にお話ししてます。
随分真面目でしたね今日はね。
そうですよね、
いつもの倍ぐらい真面目だった。
そうだってすごくあの絶対あのためになる、役立つ情報盛りだくさんだったなと思うんですけど、であの前半では内山さんにね、小規模事業者持続化補助金
言えたプロだから
さすがです。
いやいやいや、最初カミカミだったからねでお話伺ったんですけど、やっぱりそうですよね、やっぱこういうのちゃんとね申請していけば、あのこうね、こう先ほどの運転資金とかそういうところに当てられていくっていうこともありえると思うので、まずは自分がね、あのどれが当てはまるのかとかも知ってた方がいいですよね、
やっぱりこういうのを探すのは大変なんだけど、やっぱりあの今ね、あのまあそこは専門家に聞いたりとか、まあ、自分のサイト探したりしながら、まあなんとかね情報をつかんで、ぜひぜひチャレンジしてみていただきたいなというふうに思います、でこのさっきあの小規模事業持続化補助金
入れた、
はい、入れた
これあの、国が出してる、全国商工会議所、全国商工会が出してるものなんですけれど、あの神奈川県も似たような制度を出してますので、あのどちらでもいけるかなと思いますので、締め切りはどちらも12月頭ぐらいです、で、ぜひぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。
はい、そうですね、ぜひこういう施策はやはりこうね、コロナしんどかった中でどうやって復活していくかというところで、まあ税金だとかいろんなことをあの投入して何とかしたいなっていうところなので、やっぱ情報はうまくキャッチしてね、うまく活用してもらいたいですし、やっぱ経済は何とかね、まあ、当然予防策とかね、消毒とか うがいとかはねしなきゃいけないですけど、その中でぜひね積極的に活用していきたいですよね、
そうですよね、ぜひ目の皆さん使っていっていただきたいなと、思います。そして GoTo トラベルと GoTo イートもね、そうですよね、
どんどん使っていきましょう、
はい、やっぱりそのカンフル剤っていうこともあるんですけど、それきっかけで自分のお店が知ってもらえたら、そこからまたお客さんが増えていく可能性もあるので、なんだろう、もう使わないよりは使ってやってみて、やってみてどうかを繰り返していた方がいいですよね。
チャレンジ、
はい、そしてそういったね、もしこう分からないよという方は、あのこういったコロナ支援に関する無料相談、無料経営相談窓口がありますので、こちらの方にお問い合わせください。電話番号は 050-5371-9453、 受付時間は土日祝日を含む朝の9時から夕方の5時までです。もう一度電話番号をお伝えします。電話番号は 050-5371-9453、 受付時間は 土日祝日を含む朝の9時から夕方の5時までです。こちらがですね、今月10月末まで、はい、今月いっぱいになるんですよね、うん、
はい、
なのでご不安がある方はこういった窓口ありますので、ぜひご相談ください、
はい、
ね、こういったところであれですよね、本当相談すればこうしたらいいよっていうのが分かりやすく教えてくださるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、プロのやっぱりこう知る商品を診断しとかが控えてますんでね、うん、
はい、
ぜひこういう場を使ってほしいですね。
そうですね、はい、そして番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM FM 品川のホームページにあるリクエストをクリックし、メッセージ欄に中小企業診断士ウッチ&ミッツーの経営相談室とお書きの上お送りください。それでは皆さん、また来月11月にお会いしましょう。
はい、
はい、では川崎品川の皆さん、
ヒートアップ。